こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。優しくわかる良い専門の基本は、小倉サリヒユキによる。集中治療、救急医療で用いられる良い専門無益膜の入門実務書である。2018年に用途者から刊行され、心臓イスモ呼吸 CPR を主題に、装置の仕組みから日々の管理、患者の回復を見据えたケアまでを扱う。特徴は、ECMO を単なる高度な生命維持技術としてではなく、臓器を休ませ、患者への負担と合併症を抑えながら回復の時間を作る治療として捉える点にある。内容は対話形式で構成され、研修医や看護師が臨床現場で抱きやすい疑問に沿って回路・カニューレ、ガス交換・抗凝固・圧管理といった基礎を整理する。さらに、覚醒化管理・早期離床・ PICS にも章を分き、導入時の救命だけで終わらない ECMO 診療の全体像を示している。この本の重要ポイントをお伝えします。まず最初に、臓器を休ませるための患者中心 ECMO という管理理念、本書の中心にあるのは、ECMO を流量酸素化、回転数だけで評価しないという姿勢である。呼吸 ECMO では、体外回路がガス交換を担うことで、障害を受けた肺に過大な換気負荷をかけず、休息と回復の条件を整える。心臓 ECMO でも同様に、循環を維持するだけでなく、疲弊した心臓に必要な休息を与えることが重要になる。したがって装置が安定して動いていること自体は治療目標ではなく、患者の病態に応じて補助の程度、人工呼吸、鎮静、循環管理を調整するための出発点となる。本書が掲げる患者に優しい管理は、侵襲的な治療である ECMO に伴う出血、血栓、感染、溶血、臓器障害などのリスクを意識し、不要な負荷を避ける考え方でもある。高度な機器を用いる場面ほど、患者の苦痛、安静の必要性、回復可能性、日常への復帰を同時に考える必要があるという点を、初学者にも理解しやすい形で示す。技術の説明を管理理念から始めるため、個々の手技や数値が何のためにあるのかを見失いにくい。次に、回路・カニューレ圧を結びつけて理解する安全な基礎管理 ECMO 管理では、回路の構成要素を暗記するだけでは不十分である。本書は脱血ポンプ、人工肺送血という流れを基盤に、カニューレの太さと長さ、血流の得やすさ、回路内圧、溶血の危険性が相互に関係することを扱う。とりわけ脱血は ECMO の成立を左右する要素であり、抵抗の小さいカニューレ配置が安定した流量の前提となる。一方で、流量が得られない状況をポンプ操作だけで補おうとすれば、過度の陰圧や回路負荷を招きうる。そのため、圧の変化を監視し、カニューレ位置、循環血液量、回路の問題などを系統的に考える必要がある。本書が回路内圧の目安や過大な圧への注意、溶血回避を取り上げるのは、機器の数値が患者安全と直結するからである。初学者にとって有用なのは、異常を単独の警報として扱わず、なぜ流れないのか、どこに抵抗や負荷があるのかと回路全体から検討する視点である。ベッドサイドでの観察と装置の理解をつなぐ実務的な基礎がここにある。さらに、ガス交換と抗凝固を単純化しない人工肺管理の2つの要点、本書は、ECMO におけるガス交換と抗凝固を見かけほど単純ではない管理領域として位置づける。人工肺は酸素化と二酸化炭素排出を支えるが、その調整では血流量と水槽ガスの役割を区別し、血液ガス所見、患者の代謝状態、呼吸器設定を合わせて判断しなければならない。ガス計算では水蒸気の存在にも触れており、基礎生理学を実際の装置管理に接続する構成である。これは設定値だけを追うのではなく、人工肺が患者の酸素化、換気にどう影響しているかを理解するための補助線となる。抗凝固については、回路内血栓を防ぐ必要と患者側の出血を避ける必要が常に併存する。本書ではヘパリンと APTT を軸とした基本的な考え方を示すが、特定の数値を一律の正解として扱う趣旨ではない。出血傾向、血栓リスク、回路の状態、施設の運用を踏まえた継続的評価が必要である。人工肺と回路は患者の外にあるものの、そこで起こる凝固やガス交換の問題は直ちに患者へ返ってくる。本書はその不可分性を初学者が見通せる単位で説明している。心臓イセモ呼吸 ECPR を目的別に捉える臨床者、本書は ECMO を一つの均質な治療としてではなく、補助する臓器と導入状況によって考え方が変わる治療として整理する。心臓イセモでは循環補助を中心に、心機能が低下した患者の全身管理をどう支え、心臓の回復をどう待つかが焦点となる。呼吸 ECMO では、重症呼吸不全においてガス交換を肩代わりしながら肺を保護する管理が主題となる。両者は同じ ECMO という名称を共有していても、観察すべき病態、併用治療、合併症への注意は同一ではない。さらに ECPR、心停止という時間的切迫の中で ECMO 導入を検討する領域であり、通常の計画的導入とは異なる判断とチーム連携を要する。 本書は各領域にここに注目、神は細部に宿るという項目を設けせず、管理上の見落としやすい点へ読者の注意を向ける。症例ごとの判断を単純な手順に還元するのではなく、治療目的を明確にしてから必要な観察と調整を選ぶ。この枠組みは異なる ESEM 場面を学ぶ際の混乱を減らす。最後にアウェケクモ、早期離床、ピクスから考える回復期までの治療設計。本書の射程は救命を目的とした導入維持管理だけに限定されない。アウェイケケモ、ウーリーモブライゼーション、ポストインテンシブケアシンドロームピクスを独立して扱うことは、患者が ECMO を離脱できた後の機能や生活を治療目標に含める立場を明確にしている。重症患者では長期の鎮静や浮動が筋力低下、繊毛、認知、心理面の問題などにつながりうる。もちろんエクモ中の覚醒や離床は全ての患者に適用できるものではなく、カニューレの安全性、循環呼吸状態、出血リスク、患者の理解と協力、看護リハビリテーションを含むチーム体制を慎重に評価する必要がある。それでも状態が許す患者については快適さや意思疎通を保ち、早い段階から活動性の回復を支援する意義がある。本書は装置を安全に運転する視点から、患者が集中治療を経験した後にどのような問題を抱えうるかという視点へ読者を広げる。ECMO 管理を急性期の数時間や数日だけで完結させず、離脱後の回復へ連なる過程として考える点が特徴である。結論として、本書はこれから ECM 関わる研修医、救急集中治療の若手医師、 ICU 看護師、臨床工学技師などに特に適した導入書である。すでに経験を持つ読者にとっても、日常的に行っている回路確認、抗凝固、換気設定、離床支援を患者中心という原則から再点検する参照資料になりうる対話形式を取るため、網羅的な専門書を最初から読み通す前に、現場で生じやすい疑問の所在と基礎概念のつながりをつかみやすい。加えて引用文献が示されており、個別の論点をより専門的な資料へ発展させる入り口にもなる。 ECMO の適用、抗凝固目標、手順機器運用は患者状態や施設プロトコル、更新される知見によって左右されるため、本書を独立した指示書として用いるべきではない。その上で、本書が同分野の入門書の中で際立つのは、装置の説明と患者の快適さ、合併症予防、社会復帰を分けない点である。心臓、ECPR という急性期の主要ジャーメンを抑えつつ、アウェイケーモやピクスまで視野に入れる。ECMO をつなぐ技術から回復を支える治療へと理解する土台を与える。ご支援いただける場合は、小倉すすい、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。